それでは今週の聖書箇所を朗読させていただきたいと思います。出エジプト記第20章の10節、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。今週はこの安息日と仕事の関わりということについてですね、御言葉から皆さんと一緒に学んでいきたいというふうに思います。今読ませていただいたのは10回の第4回安息日の戒めなんですが、その中に安息日にはいかなる仕事もしてはならないって命じられてますよね。まあ、これは皆さんよくご存知なところだと思うんですが、ここで禁じられている仕事って一体どういうものなんだろうか。実は、ネヘミヤ記の第10章の32節というところに、バビロン帝国によって破壊されたエルサレムの城壁を再建し終えてですね、ネヘミヤという人が、イスラエルの人々に安息日をこれから守ってきなさいということをですね、語りかけた、呼びかけた、そういう箇所があるんですね。そこにこう記されています。ネヘミヤの10章の32節、私たちはこの地の民が安息日に商品をはじめいかなる種類の穀物を持ってきて売ろうとしても、安息日と他の聖なる日には買わない。私たちは7年ごとに工作を休み、あらゆる負債を免除する。ここにあるようにネヘミヤは安息日に商売するということを禁じたんですね。また7年目ごとには土地を休ませて負債を免除するようにと命じられていますけど、これらの事柄に共通していることは、安息日に他者から利益を得るっていうことを禁じているんです。どうしてかというと、安息日は隣人に仕える日なんですね。つまり 10回の第4回安息日の戒めっていうのはですね、安息日にはあなたは自分の利益のために仕事をしてはならないと命じられているということなんですね。そういう意味でこのネヘミヤが人々に語った命令は、安息日の精神を、簡潔に具現化しているというかですね、具体的にそれを示しているということが言えるんだと思うんですね。ある一人の神学者が、安息日に仕事が禁じられたのは6日間の仕事を相対化するためだということを説明しているんですね。この相対化っていうのは、絶対的な考え方から離れてね、一旦離れて物事をこう客観的に眺めることなんですね。つまり安息日というのは仕事を絶対化しないための日なんだってことです。わかりますか？仕事を絶対化するってどういうことかというと、要するに仕事が人生の全てになっちゃうってことですよね。仕事と人生がもう一体化してしまって、人生の目的そのものとなってしまうような歪み、そういう歪みに気づかせてくれる日、それが安息日だということです。人間の本質は仕事ではありません。仕事は大事ですが、しかし本質ではありません。仕事に失敗しても人生が終わるわけではありません。人間は仕事をすることによって人間らしくなるんじゃなくて、創造主である神との祝福された聖なる交わりの時の中で、神様に向かって私たちが目を上げた時にのみ、人間性というものが初めて満たされていくんですね。じゃあ一体人間にとって仕事とは本来どういうものなんだろうか。仕事も大事なことなんですが、聖書は仕事っていうことについてどう教えてるんだろうか。創世記の2章の15節にこう記されています。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。これアダムとエバが堕落する前のね、神様が作られた世界でのことっていうことですけれども、神様は創造した人間をエデンの園に置きました。そしてそのエデンの園を耕し守るという仕事を与えたっていうんですよね。皆さん、天国に、仕事があるんです。天国って何もね、みんながなんていうんですかね、寝っ転がってねぼーっとしてる、そういう場所じゃなくて一生懸命働いてるんですよね。ただその仕事がどういうものかってことですが、エデンの園を耕し守る仕事を与えた。この耕すと訳されたヘブライ語はアーバドという言葉なんですが、これね、実は使えるという意味がある言葉の使える。つまり 人間の仕事の本質はもともとは神様が作られたもの、まあ、被造物ですね、神のものである人とか物に仕え守り、それを豊かにすること、それが仕事というものの本質だということなんですね。でその上で私たちが知るべき大事なことは、神の被造物を豊かにするということは、取りも直さず神様ご自身を愛し喜び賛美すること、つまり神の栄光を表す礼拝の形であるということなんです。まあ、こんなふうに神様は人にエデンのその豊かにする働きを託したわけですが、本来仕事は神と共に働く機会であって、神様への礼拝であったということなんです。これはとても大事な意味がありますよね。皆さんは仕事が神の栄光を表す礼拝であるなんて考えたことあるでしょうか。エデンの園には祭壇はありませんでした。しかしアダムとエバは日々毎日ですね、エデンの園を豊かに保つ、そして守る、耕す、ね、そういう仕事を通して神を礼拝していたということが言えるということです。興味深いことですが、キリストの再臨後、まあ、これから先の話ですけど、その再臨後に新しい天と地がやってきますけども、その新しい天と地にも祭壇もないし神殿もないって黙示録は書いてるんですね。じゃあ礼拝がないのか、そうじゃないんです。神と神の被造物に仕える仕事という意味での礼拝があるってことですよね。新約聖書のマタイによる福音書の第25章というところに、イエス様が語られたタラントンの例えという、タラントとも言いますが、タラントンの例えっていうのがあります。皆さんご存知の方も多いと思うんですが、この例えは実は仕事の本質が神への礼拝であるということを示唆してるんですね。主人から5タラントン、2タラントンを預けられたしもべたちはすぐに出かけて行って商売をしました。そしてさらに5タラントン、あるいは2タラントン儲けたって書かれてますよね。やがて長い旅から主人が戻ってきたときに、しもべたちとその預けたお金の清算の時間を持ったんですね。この主人は5タラントンを設けたしもべにね、こう言った。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれと。そのしもべの忠実な働きを褒めてですね、喜びを分かち合ったわけですね。主人は、自分の財産が増えたこと、まあそれも嬉しいことでしょうけど、それ以上に自分の財産を増やそうとしたこのしもべたちの心、姿勢、礼拝の心を喜んだということです。礼拝者の心っていうのは、礼拝する対象、まあ神様を豊かにしたい、神に作られたものをより豊かにしたいという、その強い願望だと言ってもいいでしょうかね。その意味では、耕すっていう、先ほど言いました、そのヘブライ語のアーバドに、礼拝という意味があることは、うなずけることなんじゃないかと思うんですね。仕事の究極の目的とは、主人と一緒に喜んでいれくれと、神様と一緒に喜んでくれと言われているように、神のものを豊かにすることで、神様の喜びに加えられて、神と共に喜びにあふれる。それが本来のですよ、本来の仕事ということの、意味だったということなんですね。キリスト教の職業観の根底にはですね、ご存知の方も多いと思うんですが、神様からの召命、招くという召命ですけど、コーリング、英語ではコーリングって、神様から呼びかけられるというね、そういう意味があるということがよく言われます。信仰によって生きるクリスチャンは全ておのおのにですね、ふさわしい神様からの使命が与えられるという、そういう職業観です。仕事をするときにも、これは神様がくださった仕事だと、神の使命を果たすんだっていう、そういう意識を持ってるってことですよね。仕事の本質は自己実現とか自己の願望実現ではありません。聖書的には、まあ、そのような人間中心の働き方は堕落後の仕事の姿だってことですね。人が罪によって神と断絶した後、仕事の本質がそのように変わってしまったと聖書は教えてるんですね。皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですが、カトリックのシスターであられた渡辺和子さんという方がいらっしゃいましたが、彼女が書いた本の一冊にですね、置かれた場所で咲きなさいという、タイトルがいいですね。置かれた場所で咲きなさいという、そういうタイトルの本があるんですが、このタイトルはまさにその仕事と神様の摂理の関わりを非常によく表現しているということが言えるんだと思うんですね。この渡辺さんが大学の学長職を引き受けたときに、 宣教師の方が送ってくださった詩から取られたタイトルなんだそうなんですけど、それは英語でこう書かれてあったそうです。 Bloom where God has planted you。 神様があなたを植えられたそのところで咲きなさい。これが、まあ、元の言葉だったそうですが、今自分がある場所を神様によって置かれた場所と認識する、神様の摂理として覚えるということは非常に健全なことなんですよね。もちろん劣悪な環境にとどまり続けることを強いている話じゃないんですけれども、自分が願った会社でなかったり希望した職種でなくてもですね、神から託された仕事として受け止めていく姿勢、それが大切だということですよね。アメリカの牧師で牧師でまた作家であるフレデリック・ビューフィナーという人がいるんですが、この人が天職との出会いということについてこんなことを語っています。天職という言葉は神によって人が召された仕事という意味です。いろいろと異なる声があなたを多種多様な仕事へと誘います。神があなたを呼ばれる場所ではあなたの深い喜びと世界の深い渇望とが出会います。あなたの証明とは喜びと必要が交差する場所です。あなたの仕事は証明と呼べる条件を満たしているでしょうか。ビュフナはここで喜びと必要が交差する場所、それが天職、それが証明だということを言ってますが、この喜びっていうのはいわゆる単なる楽しさとは少し異なるように思います。楽しい仕事っていうのは決して悪くない素晴らしいことだと思うんですが、まあ、いわゆる心痛を伴うような仕事もあるわけです、いろんな意味でね。しかし深い喜びというのは仕事が神様への礼拝、神の喜び、神の栄光となっていることによって心の奥深くから込み上げてくるものだということですね。そういう喜び、これは霊的な喜びの感覚と言っていいでしょうかね。それが天職というものだということをこの人は言ってるんですね。クリスチャンにとって職業観が変えられるということはとても重要なことです。というのは職業観が世俗的なものから聖書的なものへと変えられていないままでいると、クリスチャンはどうしてもですね、信仰的な成長が行き詰まってしまう、そういう一因になっていくんですよね。クリスチャンになるってことはただ信じて救われた、それは素晴らしいんですが、そこからスタートしてこの世の価値観とか仕事観も職業観もそうですが、聖書的なものに変えられていく、それによって私たち自身が内側から新しくされ、生き方そのものが、人生そのものが変えられていくっていうプロセスなんですよね。だからそういった職業観にしてもそういうものが変えられていないままでいると、信じている信仰、いただいた命と具体的な生活っていうのがずれが出てきてしまう。そのズレの中で私たちは宿泊してしまうことがあり得るということですよね。別の言い方をすれば、職業観が聖書の教えに近づく程度に応じて内的にも私たちは作り変えられていくということが言えるでしょうね。職業観と礼拝観っていうのは、まあ言ってみれば車の両輪のようなものでして、例えば礼拝重視、仕事軽視、あるいはその逆の礼拝軽視、仕事重視っていうのは、どっちにしても神様の心を反映していませんし、神の心を痛めるものであるということなんですね。ところで先ほど仕事の本来の意味は神への礼拝にあるんだってことをお話ししましたけれども、じゃあなぜ仕事の本質はその後変わってしまったんだろうか。その究極の原因について聖書は、それは人間の罪にあるんだということをはっきり教えています。神様は罪を犯したアダムに言われました。創世記の3章の17から19節。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え出させる。野の草を食べようとするお前に。お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで、お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。まあ、ここには土は呪われるものとなった、土地が呪われたということが言われているんですが、これはいわゆるロークが徒労に終わってしまうということを意味しています。罪によって生じた神様との断絶は、 神のものを豊かにし、神を礼拝するという先ほど言いました仕事本来の目的を失わせてですね、仕事が単なる自己実現の手段となってしまう、生きていくためだけの手段になってしまう、まあ、うまくいけば自分の力と努力を誇り、うまくいかなくなると俺の人生一体何だったのかというね、そういう徒労感に苛まれるようなことになってしまうということなんですね。まあ仕事をね、生活の糧を得る手段と割り切ってね、まあ、自分は趣味の世界や好きなことにね、生きがいを求めていくんだっていうね、まあ、そういう人もいるんですけれども、いずれにしても仕事を神への礼拝として深めることができないというのは大きな損失であるということに変わりがないということですね。本来の意味を失ってしまっているということですね。またここには土は茨とアザミを灰でさせるということが言われていますね。この茨とアザミ、これはイメージからすればすぐお分かりと思うんですが、これは罪の呪いの象徴です。そして続いて野の草を食べようとするって言われてますが、この表現は苦しみを示唆しているとも言われますね。この野の草っていうのはヘブライ語でエセブっていう言葉なんですが、これは自然自生する草ではなくてですね、人間が種をまかなければ芽を出すことがない、そういう草ですね、まあ、野菜などのそういう植物を指していると言われています。このエセブという野の草と訳されている単語ですね。でこれはいわゆる一年草というもので、毎年種をまく必要があるんです。あの多年草っていうのが一方であるわけですけど、この多年草は毎年植え替えなくても毎年実をこう結び続けるわけですよね。エデンの園には神様が植えられた木がたくさんあったって書かれてます。まあ具体的にどこか分かりますが、リンゴの木とかね、オレンジの木とかね、ザクロの木とかいろいろあったんだと思うんですけれども、その木は毎年毎年食べ物を実らせるわけなんですね。それが本来神様が備えてくださったものなんです。しかしエデンの園を追放された人類は、罪によってね、追放された人類は一年草に頼って生きていくことになってしまったと。野の草ってね、つまりアダムとエバは神が植えた多年草のその園にではなくて、毎年枯れてしまう植物を自分たちで育てなければならない、苦労してですね、育てなければならなくなってしまったということなんですね。この一年草は故郷を離れた人たちの姿であるということも言われますね。人は自分の労苦の実だけを食べて生きていかなければならなくなってしまった。いやそれはしょうがないでしょ、仕事の現実ですよってね、まあ、一生懸命毎日頑張って働いている人たちは言うかもしれませんね。仕事は辛くて苦しいものだと。しかし聖書ははっきり、それは人間が罪に陥った結果そうなってしまったんだと言われているってことですよね。その結果仕事は骨折れる作業となってしまった。過酷な労働環境で毎日働いている方もいらっしゃると多いと思いますよね。責任の重圧から精神的な負担に苦しむ人も現代では少なくありません。仕事も人間関係もストレスの原因になります。茨とアザミが至るところに生じている、それが罪に陥った世界の現実となってしまったと聖書ははっきり述べているんですね。しかし福音は、神の教えは魂の救いや体の贖いだけじゃなくて、この罪の刑罰として呪われた土地を祝福の土地に変えてくれるものだと聖書は教えている。ガラテヤの手紙第3章の13節にこうあります。これは皆さん一緒に読んでみましょうか。ガラテヤ3の13、はい。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。木にかけられた、これ十字架のことですね。イエス様が十字架にかかって死んでくださったというのは、イエス様が私たちのに代わって呪われて死んでくださったということなんです。十字架は呪いの象徴なの、恐ろしいものですよね。それは私たちが本来受けなきゃならない刑罰を身代わりに受けて呪われてくださった。それはこのアダムとエバが罪に陥ったがために土地が呪われてしまった、そういった呪いも全て含めてキリスト側の十字架の上に身代わりに呪われてくださったと聖書は教えてるってことですね。イエス様の十字架の死は私たちを罪の呪いから贖うための代償です。イエス様の頭にかぶせられた茨の冠は罪の呪いの象徴です。そして茨っていうのは一年草なんですね。イエス様の働きは十字架の死によって徒労に終わったかのように、まあ、見えたわけですけど、 まあ、弟子たちでさえも十字架につけられたイエス様の姿にね、深く失望して離れていってしまった、そういうことが書かれてますね。すべてがそのロークが水泡に帰してしまったかのようだった。しかしイエス・キリストはその死を打ち破って復活された。罪の呪いを断ち切ってくださった。そのことによって人はロークの身ではなくてですね、神様の祝福に預かることができるようになったのだと聖書は教えているということですね。使徒パウロは先ほどの御言葉に続いてこう言ってます。ガラテヤ3の28です。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです、ね、人種による差別も身分による差別も性別による差別もない、まあ、人種差別、あ、まあ、今でもありますね。身分による差別は比較的なくなったとは思いますが、男女差別って今でもありますよね。そう、差別というか、ね、そう、違いというのは大きなものが今でもあるわけですが、そういう世界はもうなくなった。キリストイエスにあって一つなんだと聖書はもう何千年も前から言ってるんですよね。素晴らしい宣言だと思うんです、まあ、しかしパウロは別の箇所ではこう命じてるんですね。エフェソの6章の5節と7節、奴隷たち、キリストに従うように恐れおののき、真心を込めて肉による主人に従いなさい。人にへつらおうとして上辺だけで使えるのではなく、キリストの奴隷として心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使えなさい、ね、福音を受け入れた奴隷たちに向かってパウロはキリストに使える心を持ってその奴隷としての仕事に従事することを命じてるんですよね。もう奴隷も主人もないんだって宣言されて、あ、奴隷解放かなって思いますが、パウロが言ってるのは奴隷たちに向かってキリストに使える心を持って仕事に従事しなさい。奴隷としての立場や仕事内容は全く変わらないんですが、仕事の意味が変わった。それは生きる意味が変えられたからです。奴隷の仕事であっても神に仕える礼拝という目的を取り戻したということですよね。そしてパウロは主人たちに向かってもこう言いました。エフェソの6の9節、主人たち、同じように奴隷を扱いなさい。彼らを脅すのはやめなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。こんなふうにパウロは奴隷たちの主人がイエス様、あなた方が信じているイエス様と同じ主なんだ、奴隷たちの主人でもあるのだということを認めてですね、へりくだってイエス様に仕えるように奴隷に接しなさいと主人たちにも命じてるんですね。仕事を神様からの証明として受け止め、神から依頼された働きとしていくときに、その仕事の目的は人を本来の姿、神の似姿へと変えるのを助けることに変えられていくと。仕事がそっくり変わっていくってことですよね。それは内側が変わるからなんです。何のために働いているのか、その意味をつかむときに全然違った働き方が生まれてくるっていうことですよね。その意味で仕事は神への礼拝となるんだと聖書を教えている。詩篇の第127編にソロモンが語ったという詩がですね、作った詩が記されています。詩篇127編の1節だけですね。これはちょっと皆さんも一緒に読んでみましょうか。見出しのところから読みます。はい。都に昇る歌、ソロモンの詩。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人のロークは虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ、町を守る人が目覚めているのも虚しい。ここでソロモンは仕事が神様との共同作業でなくなってしまうときに、まあ、つまりいわゆる単に生きるための糧を得る手段となってしまうときに、それは虚しさの原因になるんだ、虚しいものなんだということを告白してるんですね。もともとは彼の心に満足を与えてくれたはずの仕事がいつの間にか虚しさの源泉になってしまった、まあ、ソロモンはイスラエルの王様となったときに偉大な父親であるダビデがですね、成し遂げることのできなかった神殿建設に着手しました。20万人以上の労働者と膨大な国家予算を惜しみなくつぎ込んでですね、彼は壮大な神殿を完成させたわけなんですね。 ソロモンは自分が建てた神殿がいつかは誰かの手によって破壊されるということを憂いて、ここで虚しいって告白しているわけじゃないんです。ここで彼が言う虚しさっていうのは、神と共に働くという本来の仕事の意味を見失った、いわゆる意味の喪失という虚しさを語っているんですね。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ、町を守る人が目覚めているのも虚しい。神がそこにおられ、神の栄光が称えられる、神の栄光が表される、そこにクリスチャンは喜びを見出していく。それは仕事においてもそうですし、家族や友人との交わりにおいてもそうですよね。すべてのところにおいて神と共にあって、神の栄光を表すために私たちは存在し作られている。それが人間であり、それが被造物すべて、この宇宙すべてがそういう意味があるのだということを聖書は教えている。その神を見失ってしまうときに、逆にすべてが虚しくなってしまうのだとソロモンは語っているわけですね。皆さんはどうでしょうか。皆さんは神が人に与えられた仕事の意味を知っていると言えるでしょうか。その意味のままに生きているでしょうか。神に作られたものとしてのその働くことの本来の意味を、私は御言葉から聖書から取り戻していきたいと思います。それは現実に具体的に感じ取ることのできるものです。それを確信して味わいながら歩むことができるものでもあるということですね。福音による救いはこのような虚しさから私たちを解放し、再び神と共に働く意味と喜びを回復させるものである。その意味で私たちは御言葉を正しく深く学ぶことを通して、福音の豊かな恵みと祝福を味わうものとなっていきたいと思います。最後にコリントの手紙の第1、15章の58節を皆さんで一緒に読んで、メッセージを終えたいと思います。コリント第1の15章の58節、はい。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、私たちの苦労が決して無駄にならないことを、あなた方は知っているはずです。お祈りをいたします。